情報宅急便ではスポーツ活動、ボランティア活動などを紹介してまいります。出演してみたいという方はぜひ大和ネットクラブの掲示板へ書き込みしてくださいね。また大和ネットクラブの活動に協賛し応援してくださる方も募集しております。詳しくはメールでご連絡ください。お待ちしております。奈良の情報宅急便。さあ今日の奈良の情報宅急便は絵本工房有志社の溝江玲子さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあその溝江さんなんですが、絵本作家でいらっしゃるんですか？
児童文学と絵本っていうのを主に書いてます。
あ、主にというと他にもやってらっしゃるんですか？
そうですね、まあエッセイなんかを書くようになりまして、
はい、実際でもその創作活動といったらいいんでしょうか、作家として活動し始めたのはちょっと遅かったらしいですね。
小さい時は書きたいとか思っても結局思いついた時だけねパッと書くっていうことだったんですけど、はい、やっぱ40ぐらいになってから毎日書くぞと思ってね、出したんです。
じゃあそれまでにもちょっとこう書き留めたりなんかこう小説みたいなものを書いたりっていうのはあったんですか？
そうですね、思い出したらね、中学校3年生の時の先生が、はい、その文学好きな青年だったんです。でそれにこうなんていうの触発されたのかな、はい、長編を書きまして先生に入って渡した。
すごい。先生なんて言いました？
いや呼んでくれてね、いや頑張れとか言ってもらえたの嬉しいです。
そうやってこう励ましてくださる方がいるとね、もっと頑張ろうっていう気にもなりますよね。
そうですよね。
じゃあ処女作は中学生の時という感じですかね。
まあ、なんていうの、まとまったものを一つ書いたっていうんではそういうことでしょうね、
はい、実際こう作家として活動しだしたのは
まあ40歳を過ぎてからでしょうね。
そうなんですか、はい、それまではじゃあどういうふうに普通に主婦されてたとかなんですか？
まあね、OL で働いてたんです。
お OL、うん、それは作家の世界とは全く違うところで。
そうですね、
そうなんですか。
だから共働きっていうんですか、
はい、
それで、子育てをして、保育所を預けて、はい、自転車に乗って、走り回っていました。
そうなんですか、はい、じゃあそれが一段落ついて作家活動という感じなんですかね。
やっぱりねちょっと病気をしましたんでね、でやっぱり人の命っていうのはね限りあるなってその時つくづく思って、いやこれは自分がずっと子供の時から思ってた夢をねやっぱりやらなければいけないなって思ったわけですよね。
じゃあそこで転換期があったと。
そうですね、
感じですよね。
看護婦さんに怒られながらね、はい、病院の中でカーテンをこう張り巡らして書いてました。
うわ、その時もうじゃ病室で書いてたんですか？
それがね当選したんですよ、はい、初めて論文っていうのが募集されてたんです。で岩波新書でね、
はい、
50周年記念 で私の知的生産の技術っていう論文がね、
はい、
応募があったので募集があったんで、
じゃあそれは小説っていうよりも論文だったんですか？
そうです。常々ね、はい、知的生産っていうのすごく興味があったんで、それをせっかくのね募集があるんだから応募してみようと思って、それで退院した日にねポストに入れまして、
はい、
それが見事って言ったらどうかわかんない
です。
はい、
あすごいですね。ちなみにその時は原稿用紙何枚ぐらいのものだったんですか？
そうですね、あれは確か20枚だったと思いますけど。
でも病気の中確認したらすごい量ですね、
もうだからね、それからね実際にねその通り実行できてませんけど、それから毎日書くぞっていう決心だけは
わすごい
したんです。
じゃあそれがもう作家のスタートと。
そうですね、気持ち的には。はい、
でも本当にその気持ちになるかどうかっていうのはやっぱ大きいですよね。
そうですね、思ったことはねもう半分来てるって言いますので、やっぱりそういうところ当たりかな。
そうですよね、はい、何事もやり始めるのに遅いっていうことはないですね。
そうですね、本当に、ね、思った日が吉日っていうのかね、まあそういうようなところでしょうかね。
確かにね、はい、そして、まあ、作家として活動を始められた溝江さんなんですが、
はい、
まあ、絵本とか、はい、あとそれから、まあ、児童文学を主に書いてらっしゃるということなんですけれども、はい、今日実は本を持ってきていただきまして、
はい、
このカッパのカーヤンというこちらの本、
はい、
これは児童文学ですか？
そうですね。あのこれはね、あの持ち込み原稿というのをしたことなかったんですが、
はい、
勧められまして初めて持ち込み原稿をやったんです。
あ、ということはご自分で書いてそれを出版社に持っていくっていう。
そうです。
お、すごいですね。いわゆる飛び込み営業ですね。
そうです。
すごいな。その時はどんな反応だったんですか？
どういうふうに持ち込み原稿していいのかわからなくて、はい、
そうですね、
でお電話かけてね、した方がいいよって言われたんで、
はい、
電話かけたんです。
うんうんうん、
たまたまね、その電話かけたら運のいいことにね、
はい、
自動車の係の方が出たんですよ。
バッチリじゃないですか。
そうです。それでね、あのここの出版社の本を読んでますかって言われて、
はい、
いや、そう言われるだろうと思って私はちゃんと図書館で読んでましたんでね、うんうん、これとこれとの本を読んでました。あ、そうですかって言って、どういう原稿ですか、何枚ですかとかって言われて、いや、それだったらね、あの送ってくださいって言われたんです。
はい、
それがね、お正月前だったんです。で、その原稿ね、1年半も置いてまして。
え、じゃあそれは作ってからですか？
そうです。
書き上げてから。
書き上げてから。それでこの原稿どうしようかなって思ってたら、ちょっとこうお正月前だから掃除するじゃないですか、
はい、
そしたらまた机の引き出しからね、
出てきたわけですね。
出てきたんで、え、これまた年越すのかと思って、
うーん
って言ってたらね、下の息子が、
はい、
あのお母さん、そんなこと言ってなくて電話してみたらって言われて、で電話してみたんです。
で、そして実際に本になったと。
そういうことですね。
でもやっぱりそれは中身がそれだけね、充実していて、向こうの方の目にもこれならいけると思われたということなんですよね。
いやー、そうだったら嬉しいんですけど、まあとにかく気に入っていただけて。
よかったですよね。
ありがとうございます。
大掃除の時に間違えて擦られたりしなくて。
そうですよ ね,
ちゃんと本になって。で、このカッパのカーヤンは一冊だけじゃなくて続編も出てるそうですね。
そうです。そのね、1年後にね、この本ね、あのすごく評判が良くって、あの4釣りにもなったんです。
あ、すごいですね。初版だけじゃなく、
はい、
うん、
で次も出版社にね、いろいろとね、カーヤンはね結婚するんですか、
あ、ストーリーの中のカーヤンがどうなるのかと、
結婚式の場面みたいっていうね、お便りが参りまして、それでぜひともね、
うん、
そういうお話をということで、
読者の方の後押しで第二作ができたと。
そういうことです。
実際このカーヤン、絵本よりもものすごく字数も多いですし、
はい、
どちらかというとストーリー中心ですごいワクワクドキドキタイプだとお伺いしたんですけど、
もう一つのね、時の王子っていう本は女の子のね不安レターが多いんですけど、
はい、
これは女の子も来るんですけど、男の子がね、
うん、
案外不安レターが、
あ、読んでくださってると。
はい、珍しい本です。
でもいいです。嬉しいですよね。そういう意味ではね、
嬉しいです、はい、
実際でも水上さんはどうなんですか、絵本や児童文学いろいろ書かれてますけど、
はい、
特にこれが好きとかこういうのが好きなんていうのはあるんでしょうか？
はい、ありますね。あのやっぱり目標っていうことないですけど、ウォーターシップダウンのウサギたちっていうね、
はい、
リチャード・アダムスっていうイギリスの作家なんですけど、
はい、
まあ一応の目標です。絶対到達しないなと思いながら、
でもそこに向かって頑張っていると。
はい、
でもそういう憧れの絵本っていうのがやっぱあるんですね。
そうですね。
さて、そんな、溝江さんなんですが、実は今度また新しい本、
はい、
出されたということで、
はい、
まず一つ目がこちらのエッセイなんですけれども、はい、これは大人の方向けの本ですよね。
そうですね、うん、実はね、私の夫様がですね、
はい、旦那様が、
自転車で転びまして、
あらら、
うんうん、それで大腿骨を複雑骨折したんです
。えらいことになっちゃったんですね。
そう、
うんうん、
で病院に入院したんですけど、
はい、
そこの病院までがね、案外ね、バスの便とかがなくって、
はい、
車をいただくような羽目になりました。
あらららら
はい、はい、うまくですよ、それでその車をいただいたんだから、どうしても免許取ろうと思って。
ということは免許がなかったのに車だけ来ちゃったという状況だったんですね。
そうです。
で、旦那さんは怪我して足を骨折と、
はい、
もう乗らなしゃあないという状況で。
そうです。
で、実際自動車学校に通われたその顛末期を本にされたと。
そうですね。で、その時はね、もうあの自動車学校って難しいですよね、自動車の免許って。若い人はね、たやすいかも分かりませんけど、いやー、困ったことがいっぱいあったんでね、
はい、
そんな時はもう書くとかね、そういうようなもう余裕もないですよね。でもね、頭の中で、いや、これ、このドジっぽさ、自分のドジっぽさ面白いぞというのはあって これはあった、あったっていうんだけ頭にね
残ってたんですね。
残ってたんですね。
はい。
でそういうことで、ちょっと出版社に言いましたらね、そしたら面白いからもうちょっと引き伸ばして、それでやってくださいって言われたんで、で無事に本になったというわけです。
ちょっとタイトルを言ってしまうと年齢がバレてしまうとは思うんですけれども、はい、本気66歳自動車学校てんやわんやの天末期と。
そういうことですね。
ということは66歳で免許を取られたということ。
はい。それで免許を取ってるうちに67歳になりました。
もうこれでちょっと溝井さんの年齢がバレてしまいましたけれども。
いや、いいんです。もう、何でもねやろうと思った時がねやっぱやれる時かなと。
そうですよね。溝井さん自身のねホームページありますけれども、はい、そちらにも書いてあるのがもうとりあえず何でもやってやろうと、
はい、
ね、そのスタンスにいらっしゃるからこそこれだけいろんなことができるんじゃないのかなっていうのはすごい思いますね。
そうですね。まあね、やってみてねダメだったらねもうそれでしょうがないじゃないですか。でもねやらないうちからねこう自分で決めちゃったら、
はい、
やっぱりねそれは
面白くないです
ね。
さあその溝井さん、実はまあ今一冊そのエッセイのお話もしましたが、もう一つのこちらが電子書籍というのなんですよね。
そうなんです。
電子書籍について教えていただいてもいいですか。
私もね全然ね電子書籍っていうのは知らなかったんですけど、ある人からね電子書籍っていうのを書いてみないかっていうことがありまして、それで、あらすじを書きまして、
はい、
電子書籍のデジタル書房さんに送りましたらね書いてくださいということになったんです。それで180枚全編で書きまして、で出版したところなんです、
はい、でも今出版したっておっしゃってたんですけど、ね、本の形ではなくて、
はい、
電子書籍っていうのはインターネット上にあるんですよね。
そうなんですよね。自分のパソコンへねそこからダウンロードして、
はい、
で架空の本箱に好きな本をこう持ってくるわけですね。そしたらウェブ上で、
はい、
っていうか自分のパソコンでも読めるし、プリントしてね、
はい、
自分でまた手で持って読みたいなと思えばそうして読んでもいいっていう、そういう本なんです。
自由にこう見て、でそしてお家で、まあ、本が買えるみたいな感じで。
そうですね。
面白いですね。
普通の本よりすごく安いっていうのかね。私の本のお値段で言いますと、
はい、
420円の税込みで。
それで180枚ぐらい書かれたと。
そういうこと
です。すごいですよね、
はい。
本当に電子書籍っていうの自体を知らない方もまだまだたくさん、まあ、私自身も全然知らなかったんですけど、実際その本棚にある本を開けたら本を開けてるみたいな状況で読めちゃうんですよね。
読めちゃうんですね。それでね、あといいことはカラーのイラストとかいろんなイラストをたくさん入れてもね、
はい、
紙の本だったら高くなりますけど、カラーでもイラストでも全然お金が、
あ、そっかそっか、変わらず、
変わらず
いけるんですね。
そうです。
じゃあそしたらたくさんのイラストも入れ、
そうです。それでね、この小月天音さんっていう人のね、はい、絵はねとっても可愛いでしょ
う。
可愛いでしょ。
今回のこの、遥か三条つかまつるという電子書籍の、まあ、表紙になる形のイラストが、ね、この小月天音さんのイラスト、
はい、
なんかすごいこう凛々しい感じの、それでいてこう女性が憧れるタイプの、
ね、
そんな感じのイラストですよね。
やっぱりねこの方ね、いろんなイラスト描けるので、うん、私がこの人に描いていただきたいなと思って、でやっぱりね読み込んでいただいてね、凛としたね、
はい、
ような感じの清潔な感じのね、うん、イラストお願いしますって言ったら、やっぱりその通りのイラストを描いてくださったんで、とっても嬉しいですよね。
いいですね。じゃあもうイメージ通りと、
そういうことですね。
じゃあイラストと合わせて本を読んでいただくとさらに
いいですね。
思い浮かぶのが出てくると、はい、そして今日は実はその遥か三条つかまつるのリングとじノート、
はい、
持ってきてくださって、これなんとプレゼントなんですか。
ね、オリジナルで、
はい、
私のとこでもグッズ売り場でも420円で売っておりますけど、これはねデジタル書房さんが購入してプレゼント申し込むと30名に当たるっていう。
すごいいいですね。これはじゃあ電子書籍を購入された方に抽選でプレゼントと、
ね、はい、だからデジタル書房さんということで検索かけていただいて、ちょっと覗いてね、
うん、
見てくださったどんなイラストかも分かりますし。
そうですよね。実際でも溝井さんのホームページ、こちらからでもリンクで見に行くことできますしね。
そうですね。
全くイメージの違ういろんな種類の本これだけ書けるその創作の源みたいなものどこから来るのかなっていうのが
書きたいものはたくさんあるんですけど、
はい、
やっぱりね書いてるうちにねあこういうのも書きたいなとかねああいうのも書きたいなっていうのが出てくるわけですよね、で書かなくなったらね何にも出てこなくなるんです不思議なことに。
じゃあやっぱり書き続けることが一番創作の元になると、
はい、そういうことですね、
いう感じです
ね。そうだと思いますけど、
さあそしてその溝井さんなんですが講座の先生もされてるそうですね。
はい、大阪の心斎橋にある心斎橋大学っていうところの講座です。
はい、
そこで絵本児童文学のね講師ということでやっております。
ああそうですか、はい、じゃあもう本当に絵本書いたり児童書書いたりねエッセイも書いてそして電子書籍もまた先生もして、はい、そしてさらにこの4月からはラジオまでされてるそうですよね、は
い、そうなんです。
もう盛りだくさんというか一人何役という感じですけれどもね、あとそれにお家で主婦をされてるというのもお顔もあるんですよね。
そうですね、
うん、
いや美味しいねごちそう作るんですよ。
あそうなんですか。
人気です私の。
すごい、
私がね遅くなってね料理ができない日はは
い、
そんな日が続いたらねいやお母さんの料理が食べたいって言ってくれるんでって言って自慢してたり、ね、
でももうそうなるとお忙しで休んでる暇なさそうですね。
でもね2年ほどは風邪をひいて半日ぐらいちょっと横になったかなそのくらいですよ。
さあそれでは溝井さん最後になりましたけれどもこの大和ネットクラブインターネットラジオをお聞きの方に向けて、
はい、
一言アピールをお願いできますでしょうか。
はい、奈良へ引っ越してきてからちょうど6年になります。もう大和ネットさんにね、ご縁ができましたし奈良の皆さんどうか溝井玲子よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
ありがとうございました。ということで今日は絵本工房有志者の溝井玲子さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
奈良の情報宅急便でした。